皆さんおはようございます。かわいい子供たちが神様に精一杯の賛美を捧げてくださいました。私たちもですね、心を合わせて共に主を見上げる時が与えられました。私にも、6人の孫たちが今いるんですけどね、ちょうど年齢的に皆さんと重なってますのでね、そういう意味では孫の顔を思い出しながらですね、一緒に賛美終わりました。11月になりまして、もう12月の雇用、来週の聖日は聞こうとしておりますが、急に寒くなったような感じが私してるんですけど、皆さんも同じでしょうか。風邪をひかないようにね、主の守りがあるように、お互いに、祈りつつ、ですね、12月を迎えたいと思います。クリスマスシーズン本当にすぐそこに迫っているという感じがいたします。今日はですね、全ての罪を許されるお方と題して、先ほど読んでいただきました詩編の130編から私たちの神様がどんなに私たちを愛して慈悲深く憐れん深く私たちに接してくださっているかということをですね、罪を許してくださるんだということを本当に再確認することが許されたら感謝かと思うんですね。お祈りをいたしましょう。父なる神様、この聖日の時、礼拝の時を本当に感謝いたします。私たち遠くから近くからあなたを覚えてこの場に座ってまいりました。もうすでに私たちのほとんどはイエス・キリストを贖い主、救い主として信じ、心の内にそのお方に宿っていただいて人生街道を歩まさせていただいております。またこの中には誠の心の平安、また満足をいただきたいという願いを持って、今日聖書のメッセージに耳を傾けてみたいという思いを持って集われた方たちもおられるかと思いますが、主よ、どうぞ等しく私たち一人一人に豊かにあなたがこの礼拝の中で、賛美の中で、祈りの中で、また御言葉に聞き入る中に、あなたが豊かに私たち一人一人に臨んでくださるようにお願いをいたします。今朝は詩編130編の中から古の神の生徒たち、神様を恐れて歩んだ者たちのその信仰を再び思い起こし、私たちも同じ信仰に習うことのできるようにお導きください。時をあなたの御手においだねをいたします。尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく前から詩編の学びを共にさせていただいておりますけれども、詩編の中にはですね、いろいろな信仰の歌が収められているんだということをですね、ずっと聞いてこられた方たちは今感じておるんじゃないでしょうか。私たちは都のぼりの歌と分類されております箇所の学びをですね、前回前々回から始めまして、今日はその3回目になっております。今日でね、都の森の歌は一応終わりましてね、来年の3月まで、残された時はわずかなんですが、都の森の後の詩編をいくらか選んでね、皆さんと共に、主を礼拝させていただきたいと思っております。今日は都の森の歌の最後なんですね。で、都のぼりの歌と表題があるわけですけれども、同時にですね、例えば131編はダビデによるというふうにね、直後の歌は記されておりますし、あるいはまたですね、127編に関しては都のぼりの歌と表題があって、ソロモンによるということが付け加えられているんですね。124編にはダビデによるというふうに、また122編もダビデによるというふうな ものが加えられておりますが、今日の箇所は特にダビデによる、あるいはソロモンによるというようなものは付け加えられていないんですが、私の理解としてね、多分これはねダビデによるというふうに、表題にそれが付け加えられていても問題のない、そのような信仰の歌だと思います。なぜかということは今から解き明かしをさせていただきますが、ダビデが神様からいただいたその信仰、その信仰の中身とですね、130編の中に明らかにされている信仰の中身、非常に近いものがあるんですね。ですから、まあ、そういうふうな表現法によっても多分これはダビデの作と考えても問題のないそのような信仰の歌かと思います。まあ、そういうわけですから、もちろん聖霊によってですね記されたものですから、ダビデの作であれ誰の作であれみんな神様からのメッセージであるということは変わりありませんので、ただダビデという人物を想起しながら、まあ、ここを読むのもふさわしい読み方ではないかと思うんですね。この歌の中で非常に重要なメッセージが語られているわけですが、まずですね、開口一番、信仰者である者が次のように言っています。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。ここに信仰者の姿というんでしょうか、信仰生活の中での歩みの一コマが、重要な一コマが紹介されているわけですね。主よと呼びかけています。この主よというのは、まあ、皆さん太字になっておりますから、新改訳聖書をお持ちの方はこれ太字になっているということにお気づきでしょう。新改訳聖書以外の聖書を持っておられる方、例えば新共同訳であったり口語訳であったり、でここはね主という言葉は出ると思うんですが、太字になっていないんですね。なぜ太字になっているかと言いますと、新改訳聖書の訳者たちは相談して一つのね合意に達しました。それは旧約聖書の中で用いられている神様のお名前、神名というんですが、この神名がですね、ヤーウェという、ヤーウェと、ヘブライ語の4つの子音によって表されるヤーウェ。神様の皆を乱れに唱えてはならないということで、イスラエルの人たちはそれをきっちり守ってね、この字が出てきたときに、乱れに唱えてはならない、本当の神様のお名前を言ってはならないというふうに思い込んで、そこに来たときにね、ヤーウェ、多分ヤーウェという、これもね、アグル学者たちは、ヤーウェじゃなくて、ジェホーバじゃないかという学者もいるくらいです。いまだに 100% ヤーウェだというふうな確定されたものではないんですけどね、でも多分ヤーウェというふうに、読むんだと思います。で、これヤーウェという神名がここで用いられてるんですよ。ヤーウェの神よって見れば、ヤーウェの神よと呼びかけています。もうこのヤーウェという神名はね、もう旧約聖書の創世記からもうずっと、もう数えることができないぐらい多く用いられています。神様に呼びかけるときね、ヤーウェなる神よ、ヤーウェよと というふうに呼びかけるんですね。多分ダビデと思われるこの人は主よと呼びかけました。なぜダビデかという一つのですね、重要な証拠は二節の呼びかけです。主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。二節、主よ私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてくださいと、まあ、神様に対して祈りを続けているんですね。一節二節、これ大切な祈りなんです。でも呼びかけるときにヘブライ語ではね、ヤウェの神よと最初では呼びかけて、次はねアドナイよと違う神名、神名というか違うヘブライ語が用いられているんですね。でもヘブライ語を学んだ方は幾度も聞いたことがあると思うんですが、アドナイなんです。アドナイというのはマイロード、私の主よ訳すことのできる言葉で、ここでね、二人の全く違った人格者に、まあ、例えばダビデがね祈りかけている、祈っているということではないでしょう。皆さん、主よあなたに呼び求めます、天を見上げて一点を見つめながら主よと言ってるわけですから。そして二節も主よ私の声を聞いてください、同じ祈りの継続なんです。わかりますね皆さん。問題はね、なぜダビデと思われる人物がここで一点を見つめながら、天の神を見つめながらヤウェの神よと言って、その後すぐ私の主よという形で祈りを続けていったのかということなんです。で、実はね、聖書を研究している皆さん方、もしかしたらここである詩篇のことを気づかれたかもわかりません。イエス・キリストというお方がご自分のことを解き明かしされる中でね、この地上に来られてね、神の子として来られて、そして神様のお言葉を語られたあのイエス様がですね、なんとご自分のことを詩篇110編、これ皆さんと共にしばらく前一緒に学びをさせていただきましたけどね、皆さん詩篇110編を開いてみてください。これ非常に興味深い詩篇でしたね。ここでははっきりとダビデの賛歌と言って、著者はダビデだということは明らかなんです。でね、この110編のね一節、皆さんよくお聞きくださいね。新改訳聖書を見ておられる方は太字かそうでないかもよく見てください。大切ですから。次のようにダビデは言っています。主は私の主に仰せられる。皆さん、ここでね、主というのはこれヤーウェの神様です。ですから太字になってる。ヤーウェの神は私の主、これアドナイなんです。130編でも用いられているアドナイのところは太字ではない普通の主が使われている。私の主アドナイ、ヤーウェの神は私の主アドナイに仰せられると言ってるんですね。ここを解釈したイエス様が、皆さん、これはね、福音書の中で皆さん幾度も読まれているはずです。この箇所をイエス様が次のように解釈されたということです。イエス様は神の子です。この地上に来られて精霊に 100% 満たされて、イエス様は 旧約聖書のお言葉を解き明かしていかれたんですね。そのイエス様の旧約聖書の100詩編150編の解き明かしは、マタイの福音書22章の44節45節の中で、あるいはまたその並行記事がマルコの福音書12章、ルカの福音書20章にも全く同じ並行記事が出ています。例えばマタイの福音書22章の44の45の中で、特に45の中で次のように解釈している。詩編110編の主と私の主という相対関係、両者の相対関係についてイエス様は次のようにおっしゃっている。ダビデが、そうです、詩編110編はダビデが歌った詩編ですから、ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、この主というのもこれ小文字なんですよ。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なんでしょう。言い換えますと、どうして彼らは人間の子供としてだけあなた方は考えているけれども、旧約聖書をご覧なさい。詩編110編の一節は明らかでしょう。主は私の主と言った時、私の主というのはキリストを指している。イエス様はご自分のこと言われてるんですよ。言い換えますと、イエス様は詩編110編の一節の主は私の主と言った時に、ヤーウェの主、すなわち父なる神と解釈して問題ありません。ヤーウェの神である父なる神は、私の主、神の子であるキリストである私の主に仰せられたと解釈できると、はっきりとイエス様は言っておられる。皆さんびっくり仰天じゃないですか。私は、まあ、聖書神学をね、聖書の中から神様の真理をしっかりと構築していく学びなんですが、その聖書神学の学びの中で驚きましたね。旧約聖書の中で非常に明確にイエス様ご自身の解釈として、詩編110編は神格を持つ二つの人格、二人の人格者が出てくるということをはっきりと提示しているところなんです。言い換えますと、ヤーウェの神、一切のものを創造された父なる神は、ご自分の一人子の御子キリストに関して、キリストに仰せられたんだと、キリストが出てくる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の座についていよ。皆さん、この一節はですね、もうマタイだけではありません、マルコだけではありません、ルカだけではありません、使徒パウロも、ヘブル書の著者も、皆さんこの箇所をはっきりと引用して、イエス・キリストというお方がここではっきり言及されているんですよと聖書は語っています。ですから、脚注のついている聖書をお持ちの皆さん、ありますか。下の脚注の部分見てください。詩編110編の一節の脚注をご覧になってください。新約聖書の参照が数多くなされているということに気づかれると思います。ちょっと難しいことかもわからないですが、皆さん、非常に大切なことなんです。三位一体なる神様は、旧約の時代であれ、新約の時代であれ、いつの時代にあっても三位一体なる神は三位一体なる神なんです。確かに新約聖書においてより明確に、知なる神、子なる神、聖霊なる神、唯一の神というふうに私たちははっきり信仰告白するようになりました。しかし、旧約時代から神様は唯一の神だけど、知なる神、子なる神、ヤウェの神、そしてキリストという二つの人格、二人の人格を明確に認め、掲示している。ですからイエス様は、 精霊に導かれてそれをはっきりと語ってくださったということになります。この詩編のね110編で以前にも皆さん方にお伝えしたように、この2つの神格、知らる神と、まあ、こなる神と言っていいです、主と私の主というこの区別がね、もうずっとその後も続いていくんですね。例えば4節で、主は近い、そして御心を変えない、あなたはメリキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると、ヤーウェの神、父なる神は誓って言われました。そして誰に言ったんだ、あなたの右にいます主は、ここはこの主はね、父なる神の右にいます主というのは、これ太字ではないんです、御子キリストのことなんです。このようにね、110編はイエス様ご自身がご自分のことを言及している聖書箇所として、そこを引用されたということは明らかなんですね。私はそういうところからね、詩編130編も基本的にはそれと同じパターンを持っているということをはっきりと指摘させていただきます。というのは祈りでしょうね。これダビデだと思われますよ。彼はね、主よ、ヤウェの神よって見上げるんですよ。私たちも血なる神よ、創造者なる神よと祈りの中で声を上げるではありませんか。深い淵から私はあなたを呼びます。そして2節、アドナイなる神よ、主になってんです。全く別の人が2人こちらにいて、あちらにいて、主よ、ヤウェの神よってこちらを向いて主よというふうに祈ってると思います。そうじゃないんです。唯一のお方を見上げて、ヤウェの神よ、血なる神よと祈り始めて、そしてすぐさま、私の主よ、私の主よ、私の声を聞いてください、アドナイというふうに呼びかけている。イエス様の解釈に基づけば、明らかに都登りの歌、この詩編30編の都登りの歌の著者は聖霊に導かれて、地なる神、子なる神、ヤーウェの神、ヤーウェから使わされるキリストメシアの神、明確に明らかに区別されているということに気づきます。そしてね、一節二節だけであればまだ根拠は弱いかもわからないです。しかし皆さん、これがね、さらに2度、130編の中で繰り返されているんですよ。皆さん、例えば3節4節、特に3節、さらに祈りが続けます。主よ、ヤーウェなる神よ、父なる神よと呼びかける祈りの中でですよ、あなたがもし不義に目を留められるなら、次、主よ、ヤドナイなる神よ、誰が御前に立ちましょう。皆さん、ここで3節の中で区別されてるんですよ。ヤーウェの神よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、あなたが私たちの罪、汚れ、それに目を留めて、そして私たちをその家に責められるんでしたら、アドナイなる神よ、誰が御前に立ちましょう。御前と言ってるんですね。唯一のある神に祈りが捧げられている。しかしここで多分ダビデと思われる人物は、著者はね、ヤーウェなる神よ、私の主よ、アドナイなるお方よ、区別している。でも同じ人格者に向かっていって祈っているということは明らかであります。皆さん、ですからね、3節もそういう区別があるでしょ。それで終わりかと思いましたらね、なんと5節にも出てくるんです。皆さん、5節をご覧になってください。私は主を待ち望みます、 祈ってもすぐ答えが出てこない場合が多いです。そうです、神様の時に答えられるんです。私たちにはある場合は忍耐が必要ですよね。皆さん祈ったからすぐ答えられる場合もありますよ。神様は憐れみ深いお方ですから。でも祈っても祈っても祈ってもいつも神様あなたを見上げてあなたにお願いしているので、なぜですか、なぜお答えにならないんですかということって皆さん信仰生活の中で多々あるでしょ。ですからここでね、都の部の歌の著者である多分ダビデと思われる人はしっかりと忍耐を持って呼び続け待ち続ける必要があるんです。このお方は憐れん深いお方だから、皆さん方をいじめるために皆さん方の不義に罪に目を留めて、そしてね、皆さん方を滅びへと追いやる目的を持って答えてない、そのようなお方じゃないんです。私は主をヤウェなる神を待ち望みます。五節、私の魂は待ち望みます。そして五節のね、その次なんですよ、私は主の御言葉を待ちます。皆さんこの主はね、ヤオじゃなくてアドナイなんです。私はアドナイの御言葉を待ちます。でもこれはね、アドナイであれヤオであれ唯一の神様の御言葉なんですから、わかりましたでしょうか皆さん。このようにね、聖書の中に明らかに、まあ、三位一体なる神の第一位格と第二位格のことがこういうふうな表現で明らかにされているということはもう間違いのないことだと思うんですね。詩篇110篇が一つの根拠、130篇もそれに加えていい根拠となりうるところだということだと思います。皆さんこれは非常に重要なことを私たちに実は示しているということは、しばらく後で皆さん方にお伝えいたします。この詩篇の中で学ばさせていただく最初のことはね、私たちは信仰者であってもダビデのことを考えてください。ダビデは素晴らしい信仰者でした。旧約の信仰者の中ではモデルともなる模範者とも言える、そういう素晴らしい信仰者です。私たちの間でもね、あの方の信仰は素晴らしい、あの人のように歩めたらというような、そういうふうな方は神様はあちこちに起こされますよね。皆さん方の中でもそのような方が恵みによって、ね、神様から、ね、そういう方が起こされているかと思います。牧者だけではありません、牧師だけではありません、牧師の中でもとんでもない人もいっぱいいますからね。皆さん本当にびっくりするような罪を犯してどうしようもないような罪の泥沼の中に落ち込んで、そこからね、しっかりと立ち直ることもできないまま、もう罪のままの人生で亡くなってしまうというような方も少ないですけど、やっぱり中にはいるんです。皆さん、ということはね、ダビデンだってあんな立派な旧約の信仰者、彼は信仰を持ってから罪も犯さないで本当に天空にあるような、天にあるような生涯を全うしたと皆さん思われますが、とんでもないですね。皆さんよくご存知でしょう、彼の人生にも罪との激しい戦いがありました。私はこの現実をね、私たちは無視してはいけないと思います。信仰を持ったから、もちろん信仰を持ったから心に平安をいただき、神様との交わりを回復してね、私たちはね本当に平安を体験しますし喜びも体験します。でもそのような平安や喜びが一生涯 ずっと続くというふうに考えるべきではありません。これはもう10年の20年の30年の信仰生活を送っておられる皆さん方が一番よくご存知でしょ。いろいろな戦いが実は神様に許されて私たちに起こってくるんです。ダビデも同じですよ。ダビデはこの信仰の歌を歌った時は深い淵に陥っていたようです。一節、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。深い淵というこの表現、皆さんこれ何だと思いますか？これ信仰者ですよ。信仰者がこれ深い淵に陥っていると、落ち込んでいるということの証拠なんです。この私は深い淵からというんですから、深い淵にいるんです。深い淵にいて、そこから神様によって助け出されなければ私はどうしようもないというふうな形で主は主に祈っていくんですね。あなたを呼び求めます、私の声を聞いてください。深い淵なんですけど、ヘブライ語ではね、アモクという動詞形から来たですね、名詞形が実は使われておりまして、で時期的な意味はね、もちろん淵なんです。皆さん、淵というのはダーッと、例えば滝の水がダーッとなだれ落ちてね、そして下の岩が削られて、そしてすぐそばは深い深みができますよね。淵、また大きな川の深いところで水が淀んでいるようなところ、泳げない人がそんな淵にはまり込んでしまったらどうなりますか、皆さん。まあ私たちでも日本語でも淵というふうに聞いたらやっぱり怖いところだというイメージでしょ。そうなんです。このダビデはとても怖い、人間に死をもたらす泥沼が絡んでくる、そのような私は神に陥っています、神様と言ってるんですね。深い淵で、霊的な意味ではですね、 Depth of Corruption というような意味合いもヘブライ語では用いられています。 Depth of Corruption、 英語ご存じの方、腐敗のどん底、まあ、彼はね、王でしたから、隣の国々との戦争というのも多くあったと思いますし、あるいはまた自分の部下たちの間の覇権争いというようなものも彼は通らされていきましたしね。皆さん、ダビデの生涯をサムエル記の中でね、第1サムエル、第2サムエル読めば分かります。今の世相と変わらないです。罪深い人間のこの世の在り方、そこには罪の腐敗、コラプション、神様は喜ばないもんですよ。そういうようなものが絡んでくるということです。私たちがそういうものを好きでたまらないのでね、それを追い求めていって腐敗の方に向かっていって、腐敗を平気で、彼はね、それ嫌だから、深い淵から神様は助けてください、清めてください、私に腐敗が及んできています、私は嫌で嫌でたまりません、どうぞ私を助け出してください。要するにこれはね、罪との戦いなんですよ。私は激しい、どうしようもない欲望が絡み合って、どうしようもなく私を打ち出すようになっている、このような深い淵から私を助け出してください、清めてくださいっていうのが実は彼のこの祈りの本心なんですよ。 彼の生涯の中には皆さんもご存じのように聖書を明らかにする中でもね、大変な姦淫の罪も彼にはありましたね。負けてしまったんです。彼は本当にどうしようもないような悲惨さの中に陥ってしまいました。権力争いの凄まじさの中に身を置かざるを得ませんでした。自分の第一の副将とも言われるヨブが一人の王子ダビデの子ですよ、息子ですよ、息子と結託して彼の命をつけ狙うというようなことも、これ戦争にまで内戦にまでなったようなところから通らされているんです。そのような厳しい厳しい現実の世界の中で信仰者ダビデは神の前で清くありたい、そのような罪とは関わりのない生活を送りたいという願いは彼に深くあります。聖霊様をいただいたものであればみんな同じでしょう。ですから皆さんね、私たちも率直にね、天国に入れられるまでこの地上に罪深い多くの人たちが生きている中では腐敗の中に引きずり込まれるような誘惑もあるということです。もう一つは、ね、ディープアポスタシーというふうな意味もあるんですね。これはね、アポスタシーというのはこれはもう偶像礼拝なんです。どうしようもない偶像礼拝の中に、この大きな罪の中に、これ淵というふうな意味でヘブライ語の方でそういうふうな意味合いがあるんですね。でもう一つはね、隠蔽です。もう深く深く隠される、淵というのは深いですからね、誰の目にも明らかでないように見える罪、隠蔽。皆さん本当にね、この社会の中にあって隠蔽というものが本当に多いということに驚きます。まあこんなことを挙げると相撲界の人に怒られるかもわからないですが、しかしね、皆さん春馬富士と、それから鷹の岩ありがとうございます。まあ大変なこと起こりましたけどね、本当に真実がなかなか浮かび上がってこないような面がありますね。なんとかして自分を守りたいんですよね。隠すんです。皆さん、私たちの神様に誰が隠し申すことができるでしょうか。深い淵にあるものも神様は全部見通しておられるんですよ。まあそれを知っていたのはもうこの信仰者です。ですから彼は深い淵の絡みの中で、私はあなたを呼び求めます、主よ私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてください、主よあなたが私の罪に目を留めてそれによって私を罰するんでしたら、私はひとときだってあなたの前に立つことはできません。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰がアドナイなる主よ罪のあがないを成し遂げてくださる、後の日キリストとして人間として現れてくれて、人として歩まれて、その罪のない体を私たちのあがない、罪の代償として払ってくださったお方よ、誰が御前に立ちましょう。それほど人の罪はどうしようもない面がある。しかしこのアドナイなる主の贖いのゆえに皆さん本当に許されるということ、それが4節の宣言です。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。この 信仰者は、多分ダビデと思われる人は許しを体験していました。主よ、今回もあなたの前に隠しません。どうぞ私を許してください。そのような祈りなんですね。これは皆さん、私たちの神様はね、本当に許してくれる神なんです。だからその人を私たちは恐れるんですね。許してくださる方なんです。ですから明確な許しの宣言が神様から明確にあるはずですから、彼は心に平安が戻り、本当に真っ白になった心をいただきたいという思いで、私は主を待ち望みます。主よ、来てください。私をご覧になってください。深い淵の中にあって、本当にいろいろな罪が私に絡んできます。もうどうしようもないような状態です。主よ、憐れんでください。もしかしたら私の心もそのようなものをしたったかも分かりません。その罪も含めて主よ、全部洗い流してください、許してください。それ彼の祈りなんですよ。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。そして彼は本当に忍耐の必要性をね、ここで私たちに伝えてくれますが、最後にね、7節8節のところをしっかりと捉えて理解して、まあ、私の話を終えたいと思いますが、イスラエルよ、主を待て。イスラエル、神を恐れる者たち、ダビデだけではありません。このヤウェの神を信ずることが許されたイスラエルの民、同じように主を待つんですよ。主には恵みがあり、今日一緒に賛美しました。今も主には豊かな恵みがあります。何の値もないものを一方的に許してくださる方であるからです。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。皆さん、この贖いという言葉、ヘブライ語ではですね、贖いという言葉の中にですね、ガラという言葉が使われています。ペダ、ごめんなさい、ペデという言葉なんですが、もともとはですね、パダというふうな動詞形から来てるんですけども、贖うというね、皆さん、贖うというのはどういう意味かというと、代償を払って恵みを与えてくれるという意味があるんですね。代償があるんです。すなわち私たちの罪が本当にすっかり洗い清められるためには代償が求められる。主には豊かな贖いがあるからというのは、これ罪の許しと捉えてもいいんですけど、その背後にあるのは代償が払われたからという意味合いがあります。でしかも皆さん、この三位一体なる神様の側にね、代償がある。この代償を払ってくれたお方は私たちはよく知ってますね。神のヤーウェの神から使わされ、神の御独り言として使われた第二位格なる神なるお方、人となりたもうたイエス・キリストというお方が代償を払ってくれましたね。そうなんです。皆さん、ここに私たちの罪の許しの深い根拠があるという。神はそこまでして私たちの罪を清めてくださるお方だということですね。主には 恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。アメンですね。私たち今の時代においても全く同じ原理原則が働きます。皆さん、私たちの人生においてもね、ダビデと同じように人生の深い淵に遭遇することがあるはずです。聖書の言葉はそんなもの一切ないという人に対して、あなたは偽りを言っていると言いますよ。ありえないことだからです。でもね、それと同時に聖書は次のように宣言するんです。皆さんよくご存知の聖書箇所、第一ヨハネ、ヨハネへの手紙の中でね、次のようにヨハネは聖霊に導かれて語っていますね。ヨハネの手紙の第一です。第一ヨハネの一章、よくご存知のかと箇所で お聞きください。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。私は清められて整えられていますということは言えますよ。でもそれはね、罪があって清められたわけでしょ。信仰者には罪が絡んできます。私たちはこの地上にあっては深い淵に、要は多くの人たちと一緒に落とし込まれることもありえます。ダビデに起こったことと全く同じことが起こりうるんです。神様はそれをもちろん望まないんです。私たちも望まない。でもね、信仰生活の中ではそのような現実がある場合起こってきます。もし私たちが自分の罪を言い表すならその後です。罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちにありません。そうです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。ダビデが深い淵から神様と祈っていることなんですよ、この旧説の御言葉は。その根拠ですよ。で、実節、もし罪を犯していないというなら、私たちを神を偽り者とする。神の御言葉は私たちのうちにありません。皆さん、そういうわけですからね、もう体裁を作ろうのをやめましょう。もし私たちクリスチャンがね、世の人と比べて私たちは本当にマシな人間だ、罪を犯さない清い人間だというふうに思って自らを誇るならば、皆さん方は偽りをカムフラージュしている。偽りです。よく皆さん方の心を探ってくださいね。そういう現実だということ、お互いにそのような弱さに絡まれるような時を過ごして、励まし合って、いつもダビデと同じように、いつもどんな時にも主に助けを求める、主と主よ助けてくださいと本当に謙遜になって叫び続ける、祈り続ける、そのような信仰生活を私たちは生涯送らなければです。私に対しても同じですよ。倉沢先生に対しても全く同じ、役員の皆さん方も全く同じですよ。生涯そのような人生を送らなければ、まあ私たちは厳しい状況がさらに続いていくことになります。まあしかしね、神様はね、全てをご存知ですからね、私たちを救い出してくださるんです。清めてくださるんです。解放してくださるんです。そして私たちが本当に整えられた豊かな人生を与えてくださる、そのようなお方なんです。でもこの根本的なところで皆さんね、自らを偽らないでくださいね。 お互いにそうであるということで、そういう状況に陥っている人たちを裁かないで、自分の明日もそうなるかもわからない弱さがあるんですということを認め合って、そのお方のために祈ってあげてください。祈りましょう。その人も祈ります。解決は我らの神から来る贖いの主なる生ける、私たちのために贖いの御業の十字架で成し遂げてくださったお方、いつでも私たちを許し清めてくださる方、そこに解決があるんですから、一緒にそのお方を見上げることこそ、キリストの体なる教会の一番求めるべき大切なことなんですね。お祈りをいたしましょう。父なる神様、ダビデの信仰とその実践、それが聖書の一番大切な私たちに対する勧めであり、私たちの実践でなければならないと信じます。でも私たちには人間的な力や知恵でそれをなすことはできません。私たちのうちに宿りたまおう方よ、聖霊なる神よ、蹴る主よ、私たちの人生の中において、いついかなる時にも特に険しい状況の中で、心からあなたを見上げ、あなたに叫ぶ、叫び続けて、あなたの恵みをあふれるばかりにいただく者たちとしてください。この心からの祈りと願い、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。